はい、今日はですね、分別心、だいぶ理解できました。分別心、もう一度いきましょうか。もう一回いいですか。分別心というのはこれは一体何かと言いますと、私たちの肉体ね、これ肉体には業、魂が宿っている、ね、業が宿っている。だから、私たちが今こう自分だと思っているのはこれ脳です。脳、ね、こうやって考えたり意識を働かしているのは脳の働きなんです。でこれとは全く別に私がいるんです。ここがポイントなんですね。多くの人は、この理性の働き、特に人間はですよ、理性の働きがとても強いために、この自分のいわゆる業をね、もう一つの心の働きが見えない。これを、仏教では上の心と下の心と呼んでいる。で多くの人はこの上の心が自分だと思っている。で下の心があることさえも気づかない。それはなぜかって言ったら、多くの場合その下の心、つまり感情ができ始めた時に、その感情を親が否定するからです。ここがポイントなんです。
あれしちゃダメ、これしちゃダメって、
そう、
ね、言ってきたよな。
それはね、言わなくてもね、
タイムシネスの目で
このね、なんていうんですか、イライラしているだけで子供は敏感に反応してね、やっちゃダメなんだなって思う。でやっぱりこう子供っていうのはですよ、本来子供、まあ、ほとんどのお家はですよ、いいですか、ほとんどのお家は感情っていうのは生まれた時はないわけですよ、ね、特殊な人だけありますけど、普通はないです。ないんです。普通の人は感情がない状態で生まれてくる。そしてある程度したら感情が出来上がる。その感情っていうのはもうちょっとね、攻めれば潰れてしまうような非常に弱い感情しかないわけです。だから本当出来たての、なんていうんですかね、感情っていうのはすごくその時が一番大事にしないといけない時なんです。だから生まれてから本当にね、1年2年っていうこの時が子育てではものすごい大事な時なんです。いわゆる、感情ができ始めてきている。感情というのはその人の心ができ始めてきているときに、その感情を大事にしてあげないといけない。その時期を乗り越えるとだんだん感情が強くなっていくので、ちょっと責めても折れなくなるんです。だけど、でき始めたときが一番折れやすい。一番傷つきやすい。一番死にやすいです。だから感情を完全に殺されてしまうとですね、感情が起きました、ね、親がこんなことしたらダメですよってね、ダメですよって こんな風にね言うならいいですよ、ダメだよ、ダメだよ、でもね、ダメだよなんて言ったってね、子供はね言うこときませんが、ね、もう本当にねいたずらばっかすると、そうすると親はもうそれが許せなくなってダメ、ね、と怒る。そうするとその子はですね、感情を否定された、つまり、殺傷されたとこう感じるわけです。そうするとその子の中にですね、心の傷が出来上がる、ね、心の傷がこう出来上がる。つまり殺傷されるたびごとに心に傷ができるんです。で、これを殺傷って言って、で、心に傷ができた人がある程度心が強くなって、つまり自分の感情を出してもいい状態になった時に出てくるのが殺傷業と言われるんです。 だからこの殺生号として出せるようになると子供は楽になる。心、子供だけじゃないですけどね、大人も楽になっていくと。で、殺生号がいっぱい溜まっている状態が、いわゆる殺生の状態なんです。だから殺生号と殺生っていうのはちょっと違う。殺生された状態から少しずつ楽になっていくのが殺生号なんです。
自分で吐き出すことができるのは少し少し殺生。心が少し強くなることができるのは殺生号。
つまり周りの環境が安心できる環境になると殺生号が吹き上がる。もちろん殺生が溜まっている人は殺生号が、ね、吹き上がる。それが例えば子供赤ちゃんだったらウィーウィーウィーウィーウィーウィーっていうね、こんな風に泣くのも突然なんかね、何にも何にもこうなんていうんですかね、理由なくして泣くと。特に夜中あたりね、幼稚園児だとね、ちょうどこう幼稚園から帰ってきて5時ぐらいになると突然泣き始めるとかね、こういうのが殺生号を吐き出している。この時にちゃんとまあ仕方ないね、よしよしよしぐらいな感じで受け止めてあげることができれば、子供の中の殺生号は消えていく。
なんで泣いてもうるさいって言っちゃったらもうダメ。
何が言ってんの、もう明日は仕事があるのに、
うるさいって、
うるさいって言うとふんってこうなって子供は泣き止む。ああよかったよかった、これが子育てとしては大事なんだ。
殺生号は潰されてる。
その殺生号が出せなくて殺生の状態が溜まっていくと、ね、でこれがいっぱい溜まっていくとどうなるかというのが、ここに書いてあるね、93ページ。殺生をされて育った子供は将来どんな未来が待っているか、これがね因果の通りです、ね、その一番最初が93ページの左から1行目貧乏、貧乏になります、はい、貧乏になる。なぜかって言ったらね、物を大事にできないから、物を粗末にしたくて粗末にしたくてしょうがなくなるんです。
自分が傷ついた分、物に対して、
そう、物を傷つけずには折れなくなるから、だからお金をもう使わずには折れなくなる。お金を貯めておくことができなくなる。だから当然貧乏になる、ね。
そういう状態だったって
こと。そうです、そうです、そう。そう、すごい溜まってた。すごい。だからそれが口にも出てくる。乱暴な言葉となってこう出てくる。ね、うっせえとかね、はあとかね、そういうような言葉が出てくる。それはね、心の傷を癒したいと思って出すわけです。でも言われた側ですよ。ね、親に対してどういう口の利き方だってこうなると。理性ではこんなのやっちゃダメだと思ってるわけです、ね、今言ってるのはこれ心の問題なので、理性と心は違うわけですよ。心はもうこの心に傷が溜まってる状態がこれ苦しくって苦しくってしょうがないんです。だからその心の苦しみを取り除きたいと思って出してしまう。これが一般的に悪と言われているものです。悪ね、悪と、そんな悪いことをしちゃダメですよって言われるものなんですよ、ね、悪が口から出てくる、悪が態度に出てくる、ね、もう何ですか、ドア閉めた時にガーン、ね、ありますね、ガーン、ガーンとね閉める。なんでそんなことするんですかってね、もう年を取るとね、ガーン、あ、いってってって痛い痛い痛い、自分がやっておきながら自分でこう体が傷つく、ね、でもこれが殺生号なんです。 で、この場合ですね、そのこの吐き出すと楽になる、ね、殺生を吐き出すと楽になる。でもこの心の傷を最初から作らなければ吐き出すこともない。だから悪いことをしちゃダメですよって言ってもダメなんです、ね、私たちが言っている悪と呼んでいるものは結果なんです。いいんじゃないんです。
傷ついた結果悪をしてしまう。
そう
苦しくて、
もうそういうふうにやらないと自分の体が持たない。
そう。ところがその理性ではこんな悪いことをしちゃいけないと思って、だから我慢して出さないようにしようとする、ね、これが分別心。
それを貯めてしまうと鬱になったり、
あ、これが貯めてしまうとですね、当然のごとく、うん、貯めるっていうことはですよ、ね、殺生で出したいのにこの理性が感情を抑え込んで殺生してしまう。つまり出したいのにどんどん殺生、心の傷が溜まっていく状態が鬱なんです。だから鬱の人が少し楽になるとものすごく暴力を振るんです。
殺生法が、
殺生がブワーって出る
気がするからね。
自殺しちゃうのは理性が強すぎ
て、そう自殺するのはこの感情を出してしまった自分にもう耐えられないから、こんな自分を見るぐらいならまだ感情を抑えられるうちに死にたいって思うのが自殺と。だからこの殺生によってあらゆる、まあ、心の病が起きている。
だから鬱っていうのはもう潜在状態っていう。
鬱は潜在じゃないですよ。
まだ潜在
じゃない。鬱は潜在ではありません。鬱っていうのはまだ心が生きていて、それが殺生を繰り返している状態。
そしたら、あ、そっか、先代は心が死んでる状態。
そう。先代っていうのは、この心の傷があまりにも多すぎたときに、
そこまでいってないんだ。
多すぎたときにですね、この部分を切り離す。この部分をもう自分から切り離してしまう。これを、屍と呼んでるわけです。
自分から切り。
そうすると、こう、一瞬だけ心が楽になる。
でもその先代の人も死んだ時にはもうその傷だらけのものが、
それはものすごい吹き上がってきて、まあ地獄のような、だからこれが地獄を生み出すわけ、うん、これを逆方の屍というわけ。この部分をね、この部分を逆方の屍と、
うん、その魚の草というの目になってくるのも先代状態。
あ、それが先代っていうのはね、この逆方の屍がどんどんこう出来上がっていって、はい、もう生きている心がほとんどなくなっちゃった状態が先代というわけ、はい、もうないと、はい、心が生きてないと、
お前はもう死んでいる、
ね、死んでしまった、つまりもうその何度も何度も心を殺してきた、自分で心を殺してきた人が先代になる。先代になってしまうと目が完全に死んでしまう。
社会生活は遅れる。
先代になると思考力がないだけで言われたことは何でもやるようになります。いわゆるいい子です。
死んだらすごい大変なこと。
死んだら、まあ、まあ地獄ですけどね、まあ、地獄って言っても阿鼻地獄ですけど、阿鼻地獄の中でももっとね、そこの方に落ちていきますけど、だからこういうのがね、本当にそうかわいそうなんです。先代って
理性で感情を殺してしまった。
そうで、それがね、その幾度となくなんです。一度や二度じゃないんですよ。何度も心を殺してきたんです。
何度も。
いや、もう先代っていうのはね、ある程度の時点でも出来上がります。だから親がね、ものすごい殺生法の強い人、 こう殺生後の強い人に育てられた子供は大体先代になります。殺生後の強い、まあ、親に育てられた、こそ心の中がもう傷だらけになって苦しいから、その部分を殺すんです。殺すと死ぬ、屍になる。自分の心が死ぬから楽になるんです。死んだ部分は楽になるから、切り離したから。だから生きてたら苦しいけど、死んだら苦しみを感じなくなる。
麻痺しちゃったような状態、
いや、切り離したんです。つまりもう見捨てたんです。何度も何度も自分を見捨ててきた人が、もうこれ以上見捨てなくね、見捨てることができなくなった状態が先代と言われるものです。まあいいです。まあ皆さんが先代になることはまずないですから、あの聴聞をしている限りですよ。聴聞をしている限り、聴聞にはやっぱり不思議な力があって、その人のこの殺生を取り除く力があるんです。でも先代の部分ね、この屍の部分は取り除けないです。その図で表すと、図で表すと、この人の中に先代が溜まってましたと、先代というか屍が溜まってましたと、ね、逆光の屍がありましたと。この部分は取り除けません。ここに生きてる部分があって、ここの殺生がこういっぱい傷がつきましたと、この部分がいわゆる上の部分が心が生きている部分です。下の部分が心が死んでいる部分で、生きている部分の心の傷しか聴聞によって取り除けません。死んでる部分は残念ながら取り除けない。だけど取り除くとどうなるかというと、この上の部分に苦しみが少なくなるので、先代がブワッてこう出てくるんです。この逆方の屍が吹き上がってくるんです。つまり死んでいた心が生きたいってなって、ここの溜まってきたものが外へ外へと殺生号となって吐き出されていくんです。いや、それがなかなかね、先代っていうのはいい子なんですよ。先代はいい子で、で聴聞すると殺生号が吹き上がれて、うん、悪い子になるんです。うん、
吐き出しただけであって悪い子ではないんだけど、
そうそう、もともと溜まっていたものが吐き出されました、うんね、そうするとまるで聴聞をしたから、仏法を聞いたから悪い子になっちゃったように見えるんです。ここなんですよ。ここが難しくさせてるんです。つまりその聴聞によって、この生きている部分の殺生号、ね、殺生は取り除くことができる。だから聴聞をすると心が楽になる。で、また仏法を聞いてないと心が苦しくなるのは、自力によって殺生を繰り返すからです。だから分別心が減れば自力も減るので、感情を理性が押し殺す、つまり殺生することも減るので、心が苦しむことがぐっと減るんです。難しい。いいですかね。つまり苦しみってどうして生み出されるかっていうと、2つあって、1つは理性が感情を傷つけることによって、つまり分別心によって白い心が黒い心を傷つけることによって、心に傷ができてね、心に傷ができて摂取をしてね、そして、苦しむと。
白い心が黒い心を否定するというか傷つけるから。
そうそうそうそう、うん、もう一つはその摂生号をもらうと傷つくんです。もらうとね、これを一般的に汚れと呼んでる。心についた傷を一般的に汚れと呼んでるんですね。 だから汚れてきたっていうのは心の中が傷ついてきたってことなんです。
吐き出した人のをもらう。
そう、汚れっていうのは、まあ、例えばですよ、まあ、こんなことを言うのもなんですけど、汚れがとても強い人がいたとしますね。ね、汚れがとても強い人が、ね、赤ちゃんなど我が薄い人に近づくいますね。そうすると汚れがボーってこう流れるわけです。
何もしなく
て、あ、何もしなくても流れます。そうすると当然赤ちゃんとしては、まあ、傷つけられたように感じるわけです。で泣き始めると泣き始める。
心が傷を受けてしまう。
つまり殺傷業の強い人が我の薄い人に近づくだけで、いわゆる殺傷後傷が移るので苦しいわけです。私たちはよくこれを威圧感と呼んでますね。威圧感のある人っていうのは殺傷後がすごい溜まっている、殺傷が溜まっているね、人。その人が赤ちゃんに近づくとそれだけで赤ちゃんは泣く、
感じるんだね、その
感じる。そう、これは理性がとても少ない赤ちゃんだからこそすごく感じます、うん、でも大人になるとですね、もう感情が見えなくなる人が多いので、うん、そういう人に近づいても何とも思わない人もいるわけです、うん、つまりまだ小さい時は理性の働きが少ないのでね、殺傷業がこう溜まってくるとね、この殺傷が溜まってくると、まあ、いや汚れがこうね溜まってくると、もうそれだけで相手に、心、相手の心を傷つけてしまう。だから何かを喋ったからじゃないんですよ。何かをしたからではなく、もう殺傷が溜まっている状態そのものが相手を傷つけてしまう。水は高きより低きに流れるように、ね、汚れの少ない、汚れがとても強い人から汚れの少ない人に自然に流れています。世の中にはいろんな職業があって、この汚れをたまりやすい職業もいっぱいあるわけです。例えば、お医者さん。汚れがたまりやすい。なぜかって言ったら、病気で苦しんでる人は大体汚れてます。
患者さんがいっぱい見つか
る。あ、そうそう。その人に会って話をするだけで、汚れてしまう。次はね、お坊さん。
あら。
そう、お坊さんっていうのは葬式をするんです。で、葬式をすると、葬式ってね、人の死を見ると人間って無常を感じて、溜まってる汚れが出てくるんです。
どんな風な感じで出てくる？
やっぱ人間ってこう死をこう感じると、あ、死んでいくんだな。例えば誰かが亡くなりました。そうするとその亡くなったっていうことを通して不安になるんですよ。で自分の中で汚れを溜めておくことができずに吐き出してしまう。そうすると何ですかね、その葬式の会場ね、その
坊さんに行っちゃう。
いや、その、いや、葬式の会場全体が汚れてるわけです、ね、そこに行く人たちみんな汚れます。でも多くの人は参列者を吐き出す一方で、一番ね受け取るのはね、葬式関係者の人とお坊さんですよね。だからお坊さんは葬式をすると汚れやすいわけです。
それを解消するの、お葬式しないっていうわけに
いかない。いや、わかんない。いや、お坊さんそれを受け取るのが仕事ですからね。
ああ、そうだね。
ね、お坊さんは 何が仕事かって言ったら、この汚れを受け取るのが仕事ですから。
苦しんでる人。
そう、苦しんでるその汚れを受け取るのが仕事ですから。
跳ねのけるな。
そんな、どうしたら受け取らないかなっていうね、そんな発想はお坊さんじゃ、お坊さんはしないんです
。お坊さんと。
ね、人の苦しみを抜くっていうことは汚れをもらうってことなんです、
ね、参列の人数、参列者の人数が多ければ多いほど汚れの度合いが強い、
は
い、
あ、そうなんですよ。すごい。あと、あの葬式関係者ね、すごい汚れます。看護師さんとかね、すごい汚れます。
葬儀者とか、
はい、すごい汚れます。もうものすごい汚れます。
でも元気でよく働くわ。
はい、
看護師さんって。
あ、それはまあ接触後で働きます。
すごいね。本当にすごい。いや、やって頑張ってよ。びっくりするぐらい。
で、この汚れがたまるとその汚れを吐き出したくなると、うん、こういう流れなの、ね、で吐き出す時に方法が、まあ、方法は一つしかないですよね。殺生業っていうのは攻めるという形で吐き出す。だから汚れがたまってくると相手を攻めたくなって人が悪く見えるんです。悪人に見えるようになるんです。なぜなら悪人は責めてもいいから。だから悪く悪く物事が見えるようになっていくわけです。こういう流れで。だからどんなに頭でね、悪いことはしちゃダメだ、悪いことは言っちゃダメだ、子供には優しく接してあげなくちゃいけないって思っても、汚れが溜まってくるとどうしても子供のことが悪く見える。でも子供だけじゃない、帰ってきた旦那もこう悪くこう見える。
難しい顔になる
そう。だってそれは苦しいもん、これ。あ、苦しい。これは理性じゃないわけ、これ感情の問題だから。苦しかったら楽になりたい、楽になりたいっていうことは、その苦しみを誰かに受け取ってもらいたい。その受け取ってもらう方法が責めるという方法なんです。だから責めて楽になりたい。こういうふうになるわけですね。まあ、これ非常にまあね、え、本当仏教っていう教えは何ていうんですかね、科学的な教えですよね。
そうだよね。
科学的な、なんか非常に論理的だな。ね。だから分別心があるから、理性が感情を殺して殺生業を生み出していく。ね、でこの殺生がたまると苦しくなるから。ね、その殺生業となって吐き出して人を責めるようになる、ね、それか、いわゆる自分の中で我慢して、もう自分の苦しみを押し殺してしまう。特に子供なんかはですよ、ね、一番の弱者なので、どんなに親を責めたいと思って、吐き出したいと思っても、親が受け取ってくれなければ我慢するしかない。そうすると我慢するようにな、自然と我慢するようになって、逆方の屍が心の中に溜まっていくわけです。で、まあ、大体思春期ぐらいになると、ね、子供っていうのが弾ける、殺生業がものすごく吐き出すようになる。それでも親が強すぎて吐き出すことができないと、ぐーっとこらえて今度は鬱になっていくと。
そう、自分の目覚めとかっていうのは結局自分の感情をこう出したいっていう思い。
自我、そう、自分っていうものがだんだん分かってきて、自分が苦しんでるってことが分かってくるので、ね、だから、その苦しみをなんとか、ね、楽にしたいということで、苦しみを吐き出すようになる。それが殺生業という形なんです。だから乱暴な言葉遣いとか汚い言葉とかが平気で出てくる。でそれを見て親はね、ね、この子はどうなってしまったんだろうとかね、こう思ってね、止めたくなっちゃうんです。でも本当は違っていて、いわゆるもう殺生されまくったから出てきてる。でこれを止めたら鬱になっちゃうんです。そう。ここまで何かわからないことあります？ どうかわからないところは。
なんか説明は、説明だなっていう感じで聞いてましたよ。
あ、説明だな。
説明だなっていう感じで聞いてました。
自分に引き当てないとね。仏法は会話ですから、説明だなって言って聞いてるとこう取れないんですよ、汚れが。それはもうこういう状態で聞いてるから。あ、もう認めたくない、認めたくない。
心に入りづらい状態の時はやっぱりそういう感じになっちゃう。
そういう時は喋るのがいいです。物を言え、物を言えってね。
そう、なんか一言間違ってもいいから言うと、それに対して必ず先生一言二言こう分かるように返してくれるから、なんかそのキャッチボールがすごくいいっていう感じがする。
必ず引っかかっているところがあるんですよ。
そうそうそう、
必ず引っかかっているところがある。
それを
どこだと思います？わからないですか？じゃあ私ってセッションやりまくってるじゃないの。これを続けたらこの子は逆法の屍ができて苦しむんじゃないの。でも私は頑張ってる。そんな風に子供をダメにしてるなんて思いたくない。
それ親なら思うよね。
そうそうそう、
ね、親ね、
そんな風に子供を育てるつもりじゃないのにって思っちゃうね。
どうですか、ね。で、真実から言うとどうなるんですか？はいはい。必ず聞き間違ってます。聞き間違ってるから引っかかる。つまり誤解してる。誤解しているから、だからその正しく受け取れない、
真実ってことは実際にってこと。
そうそうそうそうそう、つまり今聞いたことは自分の受け取り方なら仏教ではないわけです。私の聞いた言葉を、私の話した言葉をそう受け取ったってことです。仏一頓をもって説法したまえど、四条類に従って下をことにする、ね。仏様は一つの音で教えを説くけれども、それを一人一人の理解で聞いてしまう。それがもうすでに誤解ってことです。
その人その人の分別心で聞いてしまう。
いや、分別心っていうか、その人その人の、まあ、有意識で聞いてるんですね。だから今自分が受け取ったものは、間違った理解なんですね。間違った理解だから苦しみは抜けるどころか、分別心がさらに強くなって、そう、自分の感情を押し殺してしまう。
どこをどんな風に間違ってるのかも分かりません。
どこをどういう風に
間 違ってるの
か、間違ってるかもわからない。
自分正しいと思って聞いちゃう
からね。それはですね、どこをどう聞き間違ってるかというと、何でもかんでも僕が言うのもおかしな話ですけど、何でもかんでもね、なんか何でもかんでもしてるかのような話をするのもおかしな話ですけど、まあ、どこをどう聞き間違ってるかというと、摂取をしたらそれでもうおしまいかのような受け取り方になってるってことです。
ああ、そんな感じです。
でしょ、
なんでわかるんですか。
ブッチがありますから。
でも本当にそんな感じですよね。なんか全部ダメになっちゃう気がします。
だからそこが聞き間違ってると。いいですか、摂取をしても吐き出せばチャラなんです。
こもこも。
そう。
泣けばいいんでしょ。
もう泣けばいいんです。うん、
この子を泣くのを大事にして泣かせた方がいいってことでしょ。
つまり摂取をしたらそれでアウト。もうこの子は先代決定と、うん。
そんなことはね。
この子は逆方の屍で未来は苦しむと、うん、いうことじゃないんです。私たちの心っていうのは柔軟性があって、で摂取された分だけ後で吐き出すんです。吐き出してそれを受け止めてくれる環境さえあれば、ね、この子は何て言うんですかね、この心の摂取が取り除かれるんです。つまり摂取をしたことがなかったことになる。
家庭の中でそれを受け取ってくれる環境があればいいね。
わかりますかね。
ない場合、
ない場合はその受け取ってもらえる環境に連れていけばいいんです。
こういう一本の環境、何でもいい、どこでもいいわけでもないですよね。
だからその摂生後を受け止めてもらえるような非常にこう汚れの少ない環境じゃなくてダメです。例えばですよ、ここで一緒に聞きましたと、そうするとこの空間はですよ、この場所は汚れが最も少ない場所なので、今説法してますから私、だからその場所にいるだけで汚れは取れるわけです。
先生がやっておいで。
普段のは、
はい、
普段は
普段は家に帰るところでたまります。
その汚れどこに持ってくる。
それはそのたまってきたものをですよ、やっぱり吐き出す場所に、ね、定期的に連れてくれば、
じゃあいいんでしょう、一回で一回来るから。
いや、まだ来ている限りは全然問題ないってことなんです。うん、
幸せ。
なんかこうなんて言うんでしょう、なんか一回でもダメだような気がするっていうか、
それが分別心。そうそうですよね。持ってるんですよ。なんでわかるんですかって感じのね。いや、私も本当最近ちょっとこうちょっと人間離れしてきたな。
横見える
なんか聞こえるんですよ、こう。
そういう分別心の強いところが先生には分かっちゃうね。でもそれを弱くしてくれるお話だからね。
だから仏教っていうのは一回悪いことをしたらもうこれで終わりっていうことじゃなくて、そのいくらでも取り除く手段があるんですよ。だから取り除いてしまえばその人は摂取を受けたことが今度その人にとって得になるんです。つまり摂取をずっと受けずに育った子供よりも摂取を受けて取り除きながら育ててもらった子供の方が優しくなるんですよ。
すごいね。
わかりますかね。 苦しんでいる人の気持ちが分かるんです。ね、私の知り合いの人がですよ、私の知り合い、まあ、私は以前立命館を担当していたんですよ。その立命館の人が、まあ、共学のね試験があって、でどうしてもその、うん、まあね、合格したかったからね、京大生に聞いたんです、ね、そのどうしたら合格できるんですかって聞いたらね、出題範囲を全部覚えたらいいんだよ
それができないから、
それができたら、それができたらね、あなたには引きません、
頭の攻めが違う
そうそうそう、ね、その立命館の人はその京大生の、しかもね、もう当然のごとく言ったんですよ、京大生が。もう当然でしょっていうふうに言った言葉によって傷ついたんです、うん、できる人はできない人の気持ちなんてわからない、うん、頭のいい人は頭の悪い人の気持ちなんてわからない、感覚のいい人は感覚の悪い人の気持ちなんてわからない。摂政を受けずに育った子供がですよ、ね、摂政して苦しんでいる人の気持ちなんてわからない、ね、摂政することが悪いことだと思い込んでるんです、子供にとって。
なんか見た感じ悪いです
よね、まあ、見た感じ取り除けなかったらね、取り除けなかったらそれは悪いですけど、でも取り除くことができるならば、その摂政して苦しんできたその日々はですよ、ね、その分だけ優しい人間になるんです、その人。うん、
そういう経験しない人から見たら、
はい、
経験できた人の方が、
そう、
解決する策がない人はそれが難しいけども、溜まっちゃうけども、解決する策がある人は、
そう、その分だけ、そう、それが何ですか、マイナスに働くんじゃなくてね、人間としてプラスに働くんです、ね、だから全知識はですよ、何度も何度も地獄の底に生まれてくるんですよ、ね、地獄の底に生まれるからこそ地獄の人たちの苦しみが分かる、そしてその人を導く力がついてくる、ね、知恵も徳も身についてくるんです、
うん、なんでこんな苦しいところだと思うけど、そこに心の知恵を発揮するところなんだよ ね、 きっとね。
だからそれはこれをね、これをね、いわゆる摂政を受けたことをマイナスとするのもプラスとするのも、それ以降のその人の、なんていうんですかね、育ちなんですよ。だから決して、なんていうんですかね、まあ、摂取しちゃった。ああ、もうダメなんだ。って思う必要はないんです。
汚くなったものはもうダメだれなくて、汚くなったものをきれいにすればいいだけのことであって、そこの考え方だよね。
まあそうですね。うん、その、心に傷がついてしまったっていうのは、決して、その人にとってマイナスではないってことです。心に傷がついたからこそ、ね、その人は人間として優しくなるんです。思いやりのある人間になるんです。相手の気持ちが分かる人間になるんです。まあそうですね。わかります？
でもそんな、なんて言うんでしょう。あ、じゃあいいやみたいな風にはならないですよ、
ね。でも摂取していいや、うん、そうそう。と思ってもいいですよ。
まあいいかって。
そんな風に思っちゃっていいんですか？ って思うでしょ。それはそのどんなに摂取をしてもですよ、それを取り除くだけの浄化の力がねあるので、ここにはだからいいですよとね。例えばトイレに行きたくて我慢できないからね、海の中にジャーッとねおしっこした、あーでね、海の中におしっこを流しちゃったからね、海の味が変わってしまったかもしれない心配することってあります？
そういう例えだ
こんな汚いおしっこを入れてしまったから海の味が海の味が変わってしまう、
魚も食べれって
すごい、
そんな心配しますそうそうそうそうそうそう、つまりこの説法にはですよ、この説法は阿弥陀仏の世界とつながっているので、私はこう阿弥陀仏の世界から功徳を引っ張ってきて皆さんに施しをしている。だから、まあ、いわゆる功徳は無限なんです。ガッガッガッガッ、いやこんな摂取をしちゃったからね、阿弥陀仏の力でも取り除けないんじゃないかなね、ね、そういう心配のねする人がいるからね、親鸞聖人がねご和算を用意されてますので、
そんな心配、
そんな心配はご無用じゃ。
どこだったかな。
あ、これね、252ページ。ね、一番左ですね、左の下。眼力無遇に増しませば、財宝人獣も重からず。仏智無変に増しませば、三乱法逸も捨てられず。眼力無遇です。阿弥陀仏の本眼力には際はないから、ね、こんなに私罪悪作っちゃったから、ね、こんな私の罪悪を取り除いていただくことなんてできないんじゃないかと心配になりますよ ね。重からず、軽い軽いそこ軽い軽い、
はい、ありがとう、
大丈夫です、私が生きてる限りは大丈夫です。先生、ね、日々力が増してますから、最近もちょっと人間離れしてきたなと思いました。人が見えないようなものまでだいぶ見えるようにいや、説法の時だけですから日常は大丈夫です、はい、あの説法の時だけ念仏三昧と言いまして、阿弥陀仏と一体になりますから、うん、この力によって普通の人では見えないものまで見える。
何見える、
はい、
何が見える、
その人が何で苦しんでるかっていうことが分かりました。何が引っかかってるかっていうことも分かる。
隠しても何
かいや本当は、はい、この間から先生に会って全部先生は俺の気持ち分かって
る。説法の時だけですからね、説法の時だけ、説法以外の時は途端になんか何も見えなくなりますから、そんな恐れないでください。説法の時だけ、説法の時だけですから、
説法の中で全部
先生は、説法の時だけ、だから財宝人獣も重からず、これはその人がどんなに重い罪悪を抱えていたとしても、まあいわゆる解く人の力がその分だけつけばですよ、その苦しみは一瞬にして取り除くことができます。これは私の力がついてくればですよ、 ついてくれば、おもから、つまり阿弥陀仏はもうどんな苦しみも取り除く力があるんだけれども、ね、それを伝える私の力がついてこないと取り除くことはできないです、ね、で仏知無変に増しませばってね、仏の知恵っていうのは無変、ね、もう差別がない、際がない、だから三難相ね、法律も捨てられず、三難法律っていうのはですよ、ね、もう今はですね、仏法聞きません、いや今度はちょっと聞かないから、聞きません、聞きません、ね、最近でもブログを更新されてませんねとかね、そういうようなこう聞かないような人っていうのね、これ三難法律って言って、もう仏法聞きませんかって言っても逃げていくような人も、そのね、遠い先に、ね、この人は導かれて聞けるようにしてくださるってことですね。捨てられず、そうそうそうそう、よくあるじゃないですか、このね、孫悟空がね、お釈迦様に会ってね、俺はね、世界の果てに行けるんだ、世界の果てにじゃあ行ってみろとこうお釈迦様が言ってですよ、孫悟空が金刀運で世界の果てに行く、そうするとね、5本の柱がね、うん、立っているね、ね、5本の柱にね、天聖大師孫悟空ね、ここに来たらこう書いてね、しょんべんまでしたね、書いてくる、でお釈迦様にですよ、世界の果てにね行ってきた、世界の果てに何があったんだって言ったらね、5本の柱が5本の柱ってこれだろうっていうね、こういう話があるんですけど、これ一体何を指してるかっていうと、人間の知恵は孫悟空の知恵、猿知恵と一緒だと、どんなに自分の好きなように動いたとしても仏の手の上にあるってことです、ね、三難法律っていうのは猿のように言うことを聞かず好き勝手に動いていたとしても仏知無変であるからね、仏様の手の上にいるってことです、ね、だから大丈夫です大丈夫、ね、でも変な計らいがあるから大丈夫かしら大丈夫です、そんなことぐらいお見通しだ
すいません
謝られる、ちょっと休憩を